教会の集会メッセージをお送りします。神様はあなたを愛して祝福されています。その愛をお受け取りください。
教会はこの良い知らせ、福音を述べ伝えています。大阪桃谷教会をこのところにあって、この建物を通しても神様は愛だ、あなたは愛されている、いろんなことが起こるけれども神様を信頼して希望を持って生きていこう、最後は必ず全てのことは益になるから、そういうことをこの建物は伝えているし、鐘も鳴っています。12時と6時になっていますけど、その鐘もこの地域にそのことを述べ伝えているのであります。またこの土曜夕拝で、また日曜礼拝で、説教ごとに神様はそのことを言葉によって伝えておられるのであります。私たちはその言葉を聞いて、その言葉を信じて元気になって、そして喜びを持って勇気を持ってこの世界に出ていき、でその地域で本当に神様に愛されているから大丈夫だという喜びを持って生きるときに、周りの方々に私たちの存在自体が福音となるんですね。私たちを通して、私たちの存在を通して、神様は愛である、あなたは愛されている、この世界は愛されているということを語ってくださっているのであります。本当に感謝なことであります。そのためにも私たちがいつもいつも神様の愛に、神様の福音に、神様の喜びに、神様の力によって満たされる必要があります。この礼拝のたびに神様が語ってくださるこの言葉は特別な言葉ですね。その言葉を信じて信頼していきたいと思います。今日も素晴らしいこの聖書の言葉から神様の福音が語られています。それを聞きたいと思います。今日の説教のタイトルは、助けはすぐそこに、というのをつけさせていただきました。私たちはいろんな問題があり、いろんな悩みがあり、不安なことがあり、恐れることがあり、けれども私たちは一人ではない。神様がすぐそばにおられて、そして私たちをいつも助けてくださっている、私たちを導いてくださっている、いつも優しく見守っていてくださるということであります。今日のこの聖書の言葉ですね、この五節ですね、その後半、主はすぐ近くにおられます。主はすぐ近くにおられます。神様は、イエス様は、また聖霊なる神様はすぐ近くにおられるんですよ、ということです。だからすぐ助けは近くにあって、私たちは助けられますよ、ということですね。これは福音ですね。これは喜びでありますし、慰めがあり、この勇気が与えられることであります。今日の第一のポイント、すぐ近くにおられる神様です。すぐ近くにおられる、まあ、遠くにいて、遠くから望遠鏡を使って人間を見て、ああ人間が生きているな、人間がこんな風にしているな、ああなんか悩んでいるなとか、ああ悲しんでいるな、なんか争いをしているなとか、遠くから見ているというのではなくて、すぐ近くにいるんだ、そういう神様なんだということです。ミッションスクールなんかのでは、キリスト教学とかいう学問があるんですね。これは必修であって、全員が取らないといけないものです。ですから全員が集まるので、大体大きな行動なんかでそれをするんですね。大体学生はね、後ろの方にいるんですよね。で大体寝ていたりするんですけれども、前の方にですね、熱心な数人の、というか、まあクリスチャンでしょうね、また教会に行っているのか、そういう人がですね、もう前の方にいて、そして一生懸命目をこう顔を上げて そしてこう鉛筆を持ってノートにですね一生懸命言われていることを書いている、なんか対照的ですね。一生懸命こうやってる人と、なんかこうぼーっとしているというか仕方なしに出ているという人がこういる、まあ、そういうのがのその授業の風景でありますけれども、でもこれは大切だというかね、これは聞きたい、これはぜひ、聞きたいとかね思うと、私たちは後ろにいたくないですね。やっぱりできるだけ前に言いたい、そしてはっきり聞きたいですね、思うんです。まあそうですよね。まあこの歌手とかタレントのコンサートなんかありますと、やっぱり前の席というのが高いですよね。で2階とか3階とか後ろの席というんですね、もうそういう人が点でしか見えないというかね、まあ、スクリーンで大きく見えますけれども、スクリーンで 見るならばテレビで見ても同じですよね。やっぱり生で見たいとかね、そばで聞きたいと思ったら、やっぱり近くに行くことですよね。で近くに行く人はやっぱり高いお金を払わないといけないということになるんですけれども、でもその高いお金を払っても近くに行きたい、そばに行きたいということですよね。本当のファンというか、本当にああこの人が好きだなと思ったら、私たちは近くに行きたい、そばに行きたいと思うのであります。遠くにいては満足できないということですね。神様も一緒なんですよね。神様は私たち人間のことが大好きなんです。好きなんですよ。本当にいつも見ていたいし、その人のことを知りたい、私たちのことを知りたいと思っておられるんですよ。だから遠くにいてですね、望遠鏡で見るだけではね、こう満足できないんです。すぐ近くに行きたいと願っておられる。だから神様はすぐ近くに来られたんです。それがイエス・キリストですよね。神様が神様であることをやめて、私たちと同じ人間となり、私たちと同じ肉体をとって、私たちと同じこの世界に生まれられ、私たちと同じ空気を吸い、まあ食べ物を食べられ、そしていろんな悩みがあるし、お腹が空くし、怪我をしたら痛いし、病気になったら苦しいし、というのを私たちと同じように生活をされた。これはもう私たちが好きなんだよ、私たちを愛しているんだよ、という神様の素晴らしいメッセージであります。でもイエス様が来られても、人間が好きだと思っても、やっぱりこの真面目な人間というか、優れた人間というか、ちゃんとした人間が好きであって、私のような小さな、私のようなダメな、私のようなつまらない人間のところには来られないし、あんまり好きじゃないんじゃないかと思ってしまうんですけれども、でもそうじゃないよというので、イエス様はお弟子さんたちを12人選ばれたんですけれども、この12人が優れた人であったかといったら、そうでもなかったんですね。普通の人間だったんです。この当時尊敬されていて立派な人だなと思われているのは、このパリサイ派という人たちであったり、この聖書を一生懸命読み勉強し、それを実践しようとしているこの律法学者と言われているのは人たちですけれども、イエス様はそういう人たちではなく、東北地方のですね、こう田舎のこの漁師とかですね、そういうごく普通の人を選ばれたということですよ。神様はいやいや、そんな立派な人じゃないよ、ごく普通のあなたも神様は愛しておられるし、好きなんだよということをそれで表されたんですね。ザーカイだってそうですよ。ザーカイというこの主税人ね、税金を集める徴収人、みんなから軽蔑され、みんなからこの嫌われていた、背が低くてこう劣等感の塊のような、このザーカイ、僕なんか、俺なんか、イエス様に神様に愛される人間じゃないなと 思っていたんですけれども、そのザーカイにイエス様は目を止められて、ザーカイ急いで降りてきなさい、今日はあなたのうちに泊まることにしていると言ったということですよ。ああ僕なんかダメなんじゃないかなというんじゃなくて、いやあなたも神様大好きです、あなたのそばにもあなたのところにも行きたいんですよと言っていてくださるイエス様、神様であります。聖書はそれをずっと言っているんですね。もうイエス様のお名前、イエス様のもう一つのお名前ですね、インマヌエルというお名前もそれを表していますね。神我らと共にいますというのがイエス様のお名前ですよね。一緒にいてくださるというお方というのは、あなたのことを、私たちのことを神様は大好きですよということであります。そしてイエス様は最後天に帰られる時に約束されました。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいますと言って天に帰られ、そして聖霊なる神様を送ってくださり、私たちといつも共に永遠にこの世が終わるまで、もう永遠に一緒にいてくださる、一緒にいて私たちを愛し、私たちも好きだよと言っててくださる、私たちが失敗しても、私たちがちょっと間違っても、それはイエス様が十字架で、その間違い、その愚かさ、その汚れというのを引き受けて全部清くしてくださる、それほど私たちは神様に愛されている存在なんだということです。永遠にですからね。だから絶対それは変わることがないことであります。第2番目ですね。ですから私たちはそのことを信じて喜びましょうということですね。4節、主において常に喜びなさい。重ねて言います、喜びなさい、2回喜びなさいと言ってるんですね。喜んでいなさい、もう1回言いますよ、これは大切だから喜んでいなさいよ。私たちは神様に愛されていて、神様にいつも見守られているんです。本当にこう世界一幸せな人間であります。そのことをいつもこう信じて、そのことをいつも喜んで、そのことに安心して生きることであります。苦しいこと、辛いことあります、心配なこともあります。そういうことに、そういう時にこそ思い出すべきなんですよね。いやいや、神様は私のことをいつも見ていてくださる、この辛いこと、この苦しいこともちゃんとしていてくださる、そして、一番良いように導いてくださるから、嫌なこと、辛いことも必ず良いことに変わるから、そのことを信じて私たちは喜ぶべきですよ。ああ、神様がおられる、神様に見守られている、神様が私を導いていてくださる、神様は私を愛していてくださるし、神様は私の家族も愛していてくださる、神様はこの世界を愛しておられる、必ず良くなるからと信じていつも喜んで生きることです。この神様を知っているということは本当に幸せなことです。これを知らなかったならば、何か問題が起こり、嫌なことが起こり、苦しいことになると、ただただ辛いだけ、もうどうしようもなく辛いだけですね。自分だけでそれをこう何とか解決しよう、いろいろ助けを求めるんだけれども、結局最後に頼りになるのは自分だけだなということになるではないでしょうか。でも神様がおられるということを信じて、私たちは希望を持って生きることができるのであります。もう一つは心配をしないということですね。この6節、どんなことでも思い煩うのはやめなさい。 ですね、心配をしない、ああこの思い煩いというのはちょっと心が病気になることなんですね。思いというのはこう思うこと、煩いというのは病気のことなんですね。だから心が病気になるというのが思い煩い、ずっとそのことを考えてどうしようかな、こうしようかな、こうなったら嫌だな、こうなったらこうそうならない方がいいだと私たちはいつもそれを思う。やっぱり心配なことがあったらどうしてもやっぱり心からそれが離れませんからね。何かあったらふっとそれを思い出す。ああどうしようかなと思って恐れて不安に思ってしまうということ。まあどうしてもそうなってしまうのは仕方ないことですね。心配なこと不安なことがあったらそんな風になる。まあ私たちそれを自分の思い通りにしたいと思うから苦しくなるというのはあるんですね。で、こうならないといけないですね。こうであってほしいとかいう思いをぐっと持ってですね、そうならないといけない、そうじゃないといけないと思うととても苦しい。なんとか状況を変えて自分の思うように、自分の願うようにそれを進めていこうと思うと、なかなか状況が良くならないと苦しいし辛いんですね。そして思い煩う、ああどうしよう、失敗したらどうしよう、うまくいかなかったらどうしようというふうにこうなってしまう。で病気に、心が病気になってしまい思い煩いをするようになってしまう。神様がおられるんです。そして神様は全てのことをご存知であり、そしてどんなことが起こったとしても、どんな風になったとしても、それを素晴らしいこと、益と変えてくださるお方が神様なんだということです。そして神様は私たちを愛していてくださる、私たちのことが好きなんだということ、決して私たちの悪いようにはなさらないお方なんだということです。ですからその神様を信頼することですね。そしてこう自分がこうじゃないといけないというのを手放す、手に離して、手から離して、神様こうなら、こうしてほしいけれども、でもこうならなくても構いませんよ、きっとあなたは私にわからない違う計画をお持ちかもしれません、あなたのお考えの通りに導いてください、私はあなたについていきます。イエス様もそうでしたね。あのゲッセマネでお祈りをされた、神様死にたくありませんよ、私の心はそうです、もう生きていつまでも弟子たちとこのような楽しいこの福音を語りながら旅をするというのを続けていきたいですよ、けれども私はそう思います、そう願いますけれども、でも神様のご計画が違うならば、私は神様あなたを信じます、あなたはきっと素晴らしいことをしてくださるお方だからです、と言ってイエス様は自分の思いをこう手放して神様に委ねられました。私たちもそうした方がいいんです。まあそうじゃない方が、こうしてほしい、こうしてほしいとぐっとそれを思ってですね、願い続けるというのも悪くはありませんけれども、ちょっと苦しいですね。だけれどもそういう願いを持っていながら、でも神様あなたを信じますよと言って神様に委ねる。神様は必ずよくしてくださいますから、で思い煩わない、心配をしないということです。第3番目のポイントがですね、だからお祈りをしましょうということですね。このところで6節、何事につけ感謝を込めて祈りと願いを捧げ、求めているものを神に打ち明けなさい。ここにこう感謝を込めてということがあります。神様に愛されている、神様に守られている、神様に導かれている、 私たちの全ての罪が許され、私たちの全ての汚れが許され、私たちの全ての間違い過ちが全部許されて、私たちは全く清い、もう天使と同じぐらい清くしてくださっている。まあ自分を見るときに清いとは思えないんですけれども、でも神様はイエス様を通して私たちを見てくださり、私たちをそのように天使のようになっていると認めてくださっているんですよ。そうじゃないと天の国に入ることができません。イエス様によってそういう人間に私たちはされている。もうそのこと自体が素晴らしいことですね。でいつも守られているし見守られている。私たちのした失敗とか間違いとか愚かなことはどういう状況になるかわからないけれども、全てが相働いて益となるように神様がしてくださる。そして最後、死という門を通っても私たちは神様のところに行き、神様の懐の中に帰る。そこでは先に天に行かれた私たちの愛するいろいろな方々がおられて、また再びそのところで会うことができるとか、素晴らしいこの希望の中に私たちは毎日生きているのであります。だからもう本当に神様ありがとうございます、神様感謝します、私をこのように祝福してくださりありがとうございます。私たちはいつも神様に感謝を捧げ喜んで生きるのであります。そしてその感動といいましょうかね、その喜びを持って神様にお祈りをする。お祈りというのは神様に、何かを話すことといいますか、ということ以上に神様の声を聞くことなんですね。神様が私たちを愛していてくださるという声を聞くというのがお祈りの第一の目的です。ですから祈ろうとするときに、ああ神様は私を愛してくださっている、私を許してくださっている、清めてくださっている、私は神様の愛の中にあるんだというのを確認して、そしてその思いの中で神様に私たちの願いを言う。まあ神様に愛されている、神様にの導かれているということを思うと、自分のことなんかあんまり関係なくなってしまう。大体ね、それよりも他の人のことが心配になってですね、神様あの人を助けてあげてください、あの人を導いてください、あの人を守ってくださいというふうにこう願うようになるんですけれども、でも自分のことも遠慮なくですね、神様に言ったらいいですよね。こうしてほしい、こうしたいんですよ、こうなりたいんです、どうか助けてください、もう遠慮なく神様にそれを言えばいいのであります。神様は、そのことを必ず聞いてくださるし、喜んで聞いてくださる。神様はお父さん、天のお父さんですからね。親というのは子供がやっぱり可愛いですよ。で、子供が頼んでこれをしてと頼んだらですね、やっぱりつい何とかしてあげたい、何とか叶えてあげたいって思うのが親です。なぜそう思うのかなというのは、親は神様と似た性質を持っているということですよ。神様は私たちの親ですからね。だからこの親という性質を神様は持っておられる。だからその親という部分で親になると、神様と同じ思いを持つようになるんですよ。だから私たちが子供を思う思いは、神様が私たち人間を思う思いの、まあ、ひな形と言いましょうかね、こう相似と言いましょうかね、こう似た形なんですね。だからそのように私たちの祈りを神様は喜んで、ああそうだな、できれば何とかしてあげたいなって聞いてくださるのであります。でも自分の思うこと願うことを全部話してしまうと、不思議なことが起こります。このところに、そうすればあらゆる人知を超える神の平和があなた方の心と考えとキリストイエスによって守るでしょうとありますけれども、お祈りをした後なんかすっきりするというかね、ほっとするというか、あ、なんか大丈夫だというか、そういう気持ちになるんですね。 神様が語ってくる、いやそうだ大丈夫だよ、私がついているよ、私が導いているよ、安心しなさいよと語ってくださっている。私たちの魂はその神様の語りかけをこう聞くとか悟るんですね。神様は私たちを愛していてくださる、そばにいてくださる。まあ聖餐式は神様がそばにいてくださるというのを本当に身近に感じる特別な儀式ですね。あのパンとブドウジュース、イエス様の体、イエス様の血、聖霊様がそこに働かれて霊的にイエス様の体、イエス様の血となる。私たちがそれを食べ、体の中で消化され、体の中に入ってくる。もう私たちとイエス様がもう一体となるというか、これ以上なくそばにいる、近くにいる、これ以上近くにおられないというほどそばにいるというのを体験するのが聖餐式ですね。でもあれはまあ、あの事実というよりもその象徴ですよね。もうパンがブドウ酒がブドウジュースが私たちの体に入っていく以上に、神様は私たちのそばにいてくださり、私たちをいつも見守っていてくださるということなんですよ。それは私たちが愛されていること、神様が私はあなたを愛しているよ、あなたは私のお気に入りだよと言ってくださっているんです。それを信じるべきですよ。ああ、私は神様に愛されている、私は神様のお気に入りだ、神様はいつも私を見守っていてくださる、すぐ近くにおられる神様です。神様を信頼しましょう。そしてこの神様に守られている、神様に導かれているということを疑わないで信じて、この1週間も歩んでまいりましょう。お祈りをいたします。神様、主はすぐ近くにおられます。イエス様は、神様は、聖霊様は今すぐ近くにおられます。近くどころか私たちのうちにおられ、私たちと共におられ、私たちと一体となってくださっています。それだけ私たちはあなたに愛され、あなたに恵まれ、あなたに祝福されているものであります。このようにあなたに愛されている、あなたに恵まれている、あなたに導かれていること、本当に嬉しく思います。この1週間も、すぐそばにおられる、いや私たちのうちにおられる神様、あなたと共に歩んでまいります。いろんな悩みがあり、心配なことがありますけれども、すべてあなたにおいだねをいたします。あなたは私たちを、一人一人を愛していてくださり、私たち一人一人に本当に一番良いことをしてくださるお方です。あなたに従っていきます。どうかこの1週間もお守りくださるようにお願いをいたします。この世の方々、私たちの周りにいる方々も、神様あなたは愛しておられます、そして守り導いておられますけれども、そのことを知らないで自分で悩み、苦しんでおられます。どうかそういう方々にあなたの愛を知らせるために、あなたの守りを知らせるために、どうか私たちを用いてくださるようにお願いをいたします。イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。ではしばらく聖朝の時、黙想の時を持ちましょう。
桃谷キリスト教会の礼拝メッセージを聞いてくださりありがとうございました。ご意見ご感想などを聞かせていただけると幸いです。神様はあなたが大好きで救ってくださいました。安心してお過ごしください。